私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。大変厳しい言葉が繰り返されております。家族や自分の命を憎むこと、自分の十字架を背負うこと、自分の持ち物を一切捨てること、これらを成した上で後に従わないのならイエスの弟子ではありえない。クリスチャン、キリスト者ではない、こう言われているのであります。信仰のみ、信仰義人という理解がぬるまの湯のように感じられるほど、人間の側の熱意を伴う行動、そのような熱い信仰が強く求められているこのシーン、少々戸惑うような思いがいたします。信仰のみ、信仰義人とは、人が救われるのはすべて神にかかっていることを明確にした理解であり、人の行いには少しも影響されないということを言い表しているのですが、今日の教えは正反対とも言えるほど、人の行い、態度というものを強調し、要求しているように聞こえるのであります。それぞれの教えについて少し考えてまいりたいと思います。自分の持ち物を一切捨てることについては、8月の礼拝で狭い戸口から入りなさいという教えを聞きましたから、主イエスが言われようとしていることを理解できるでしょう。キリストに従う者は決して自分の手にしている何かによってではなく、ただキリストに委ねることが求められているということです。そのために自分の持ち物を一切捨てるよう命じられているのであります。自分の十字架を背負うということについては以前ご紹介したことがありますが、リコンリー福音教会教団豊浜教会の高橋牧師が次のように書いています。自分の十字架とは決して重荷のことではありません。主ご自身がその人のために備えてくださるものが自分の十字架です。それは私を必要としている誰かのために、また私を必要としている何かのために、主はこの私を用いてくださるためのものです。誰かのために、また何かのために、この小さな自分でも貢献できる、この小さな自分がそのように用いられている時にこそ、私たちは生きている喜びを感じ、生きがいを感じます。自分の十字架を背負って私に従いなさいとは、束縛された窮屈な歩みでは決してありません。自分が生きていることに深い喜びを感じる真の生きがいのある歩みです。つまり自分の十字架を背負って従うとは、自ら追って生きなければならない罪だとか 救われるために負わなければならない重荷とか、そういった人を縛りつけ抑え込むようなものではなく、私たちそれぞれに託されている主の賜物を誰かのために用いつつ従うことであると言われているのです。これもまた自分の持ち物にただ目を向けるなら、それは重荷となり、その人自身を縛りつけるのですが、主の賜物に焦点を合わせるならば、私たちは喜び、そして用いられる生きがいへと迎えられるのでありましょう。そして次に、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえないという教えについて考えてみたいと思います。第一に、この教えを正しく理解するためには、ヘブライ語的言い回しに目を向ける必要があるようです。日本語と違ってヘブライ語には比較級がないそうで、反対語を用いるなどしてその意味合いを表現するのそうだそうです。ですからここで憎むという言葉が用いられているのは、憎むの反対語、すなわち愛するの比較級、より少なく愛するを意味しているというわけであります。家族を私より少なく愛するものでないなら、私の弟子ではありえないとなるんです。今日の日課で、この礼拝前の CS の時間に桑原さんが私を担当しておられましたが、その話を聞きながら私が思い出したのが、旧約聖書にあるアブラハムに対する試みの場面であります。ようやく生まれたイサクを神に捧げるように命じられた。そしてアブラハムはそのために山に登る、そしていよいよそのイサクに手をかけようとした時に、主なる神がそれを止められたという出来事であります。これこそまさに自分の命より、家族よりも主をより多く愛するため、より少なく愛したという出来事ではないかと思ったのであります。話を元に戻しましょう。第二に、ヘブライ語の憎むという言葉には、放棄する、脇に置くという意味があるのだそうです。ですからここで意味されていることは、捨てる、脇に置くということになります。家族とのつながり、慣れ合いというものを脇に置いて主イエスに従う、このことが求められていると考えられるでしょう。そして第三に、憎むという動詞の意味は、何々の次に置く、第二位に置くということに等しいのだそうです。この意味からすると、イエスは最も愛する人々への憎悪、憎しみを養うように私たちに求めているのではなく、イエスに従うことはあらゆるもの、あらゆる人に優先されるものであるということが求められているのであります。いずれを採用するにしても、ここでは憎むという本来の意味がそのまま用いられているわけではないということがわかります。イエスが言おうとされていることは、私の弟子であるためには、あなたは何を優先させるのか、これが今日問われていることなのであります。冒頭で、信仰のみ、信仰義人がぬるま湯であるかのように感じるほど、人間の側の熱意を伴う行動が強く求められる教えと申し上げましたが、 以上のように考えてまいりますと、いずれの命令も人の頑張りが要求されているのではなく、ただ全てを主に委ねて、何一つ自らに頼るものを持たずに従うように、このように要求されていることがわかるのです。まさに信仰のみ、信仰義人なのであります。さて、このように厳しく聞こえた主イエスの命令について考えてまいりましたが、主イエスは続いて次のように言われています。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。続く例えでも、まず腰を据えて考えてみないだろうかと同じように問いかけられています。そして次のように閉じられているのです。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。冒頭で示された三つの命令、そして終わりに示されたこの命令、すでに触れましたよ。これらの命令は家族など人とのつながりを優先したり、与えられた種の賜物を誰か必要としている人のために用いなかったり、あるいは持っている何かによって自分が生きているかのような誤解をしたりする私たち、共通して主を第一として、主を主に委ねて生きることを教えているのだと聞きました。そしてそのように命じられているということは、普段私たちは主に委ねて生きることではなく、それらを優先して生きてしまうことがあるからなんです。ですから主イエスはまず腰を据えて生きるようにと教えているのです。自らを顧みる様子を立ち止まってという表現をすることがあります。人生の旅路を歩いている私たちが、果たしてこの歩みが正しいかどうかを知るために、その歩みを止めて立ち止まることが必要であるというわけです。しかし今日主イエスが教えておられるのは、立ち止まるどころか腰を据えるということなんです。それは座るということでありますから、人生の旅路を歩む私たちが立ち止まってと、人生の旅路の中にいるままではなく、一旦そこから離れ、人生の歩みを中断することが求められているのだと言えるでしょう。それは全ての仕事を一時中断し、さまざまな興味を脇に置いて、ただ一つのことに集中する、これを意味しているのであります。つまり選び取るべきものに集中するために捨てるということが言われているのです。人生の旅を歩む私たちが腰を据える、日常の生活から離れてただ一つのことに心を傾けるために集められているのが、この礼拝の場に他なりません。しばし日常の生活から離れ、日常の雑事、日々の生活でのさまざまな感情などを脇に置いて、神の奉仕を受けるこの時こそ、私たちが人生を生きる中で腰を据えるその時なのです。礼拝をサービスと言いますが、それは 神が私たちに仕えてくださる時であることを意味しています。神が仕えると言いましたよ。礼拝は私たちが主語なのではなく、神が私たちの主語となって私たちに奉仕してくださる時なのです。このことから、この礼拝の場において私たちは全てを主に委ね、私たちに仕えてくださる主から全てを受け取るために、あらゆるものを諦め脇に置いてこの場へと集められるのであります。そしてまず腰を据えと教えられているのですが、腰を据えるこの礼拝の場が日々の生活に対してまず第一とされるべきことが示されているのです。つまり私たちの人生はまず礼拝に始まって、そして礼拝の場に戻ってくる、一週ごとの繰り返しによって成立しているということなのです。それは主イエスが弟子たちを派遣する場面に重ねられるでしょう。イエスは弟子たちを呼び集め、彼らを派遣すると報告をするために、弟子たちは再びイエスのもとに集められています。同じように私たちはこの礼拝の場から祝福を受けて派遣されるのですが、次の主の日には再び集められるのであります。これこそまず礼拝に始まって、私たちがどのように用いられ、いかに生きるか、御言葉に聞いて再びキリスト者とされるのであります。今日の福音の日課は弟子の条件という込み出しがつけられています。イエスの弟子となるために私たちは家族や自分の命を憎み、自分の十字架を追い、自分のものを一切捨てることが要求され、それらを果たすことが弟子の条件であると表面上理解されるでしょう。しかし主イエスが求める弟子の条件とは、自らの手の中のものに一切頼ることをせず、ただキリストに全てを委ねて従う覚悟に他ならないのです。ルターはイエスの弟子であることについて、人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となるのである、つまり一度なったから自動的にそうあり続けるということではなく、繰り返してなっていく、新たにされていく、こう教えています。私たちはこの一生も主に従うものとされて歩み始めるために、まず礼拝の場に集められ腰を据え、御言葉に聞き、聖霊の交わりに新たにされ、聖餐の恵みに満たされるのです。こうして礼拝から始まる生活を繰り返し、私たちは今週もまた新たにキリスト者とされ、イエスの弟子とされて生き始めるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。